こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内澤猫です。様々な方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今、そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日の、ゲストをご紹介します。皆さんお気づきの通り月末ですね。ということで、月一白熊先生、加賀の消化器内科内科クリニック院長、加藤孝之さんです。はい、こんばんは。
こんばんは、白熊加藤です。
早いですね、1ヶ月経つのが。
本当に早いです。
その前には春が来るのが遅いような気がするんですが、
もう名残の雪っていい加減にしてほしいですよ ね。
そしてまだあのインフルエンザが猛威を振るっている、身の回りでかかった人もいるし、
はい、はい、本当に最大のピークはもう過ぎてるんですけどね、
はい、
うん、1月下旬から2月の上旬にかけて猛烈に流行ったんですけれども、その後今だんだん落ち着きかけてますが、うん、ところが昨日うちに B 型の方が初めて来まして、はい、第2波の予感というやつです。
あれ、じゃあ A 型で、はい、かかって治って安心してちゃいけないんですね。
そうです、
かかってない人はもちろんのことですが、
はい、
予防接種受けましたと言ってもそれが効かない可能性も大
あります。
はあ、皆さん、白熊先生がいつも言うことは、とにかく体は休めて、
はい、
そして、こうね、ネジ巻いて巻いて巻いて働きすぎないで、
はい、
あとは手を洗う、うがいをする、そういうことで、自己防衛をすると。
とてもお利口さすが
褒められちゃった、
ね、毎月毎月講座を聞いてる優等生でございます、
はい、ね、幸いなことにまだインフルエンザではかかっておりません、うん、ということなんですけど ね、予防接種もしてないんですけどね、そこは全然優等生じゃないんですが、
とにかくそういう今言った通り手洗い、うがいで、感染の濃度をとにかく下げる、
はい、
そしてあとは間違って入ってきたとしてもそれを十分迎え撃てるように体力の予備を取っておいて、はい、そして休むべき時にきちんと休む、そして免疫力をちゃんと維持しておく、それが最大の予防法なんですよね。
そして分かっているのに、ね、仕事があるだの、
はい、
お付き合いがあるだの、
はい、
そういうことでですね、やはり気がつかないうちに体力が低下しているもんなんですよね。
そういうことなんですよね。
はい、でもそういうふうな話をこう先生として今してるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
だけどお医者様だってやっぱりね、
なるときはなります
ですよね、
はい、
っていうかなったらどうするんですかって、実はですね、この猫の部屋を聞いてくださってるリスナーの方から直接、はい、先生方はどうしてるのかが知りたいという声があって、はい、それは一度聞いてみたいなと思ってたんです、
はい、もう基本的に流行の最盛期にはかかってるんですよ。
かかってるんですか、
はい、
軽く風邪ひいてるとか軽くインフルエンザかなみたいな感じか。
もうそこで上手に対応するようにするしかないんですね。
うん、
もう徹底的に宇宙人張りにマスクをきっちり診察室に入る間しておいて、
はいはい、
そして患者さん一人一人きっちりやって、
はい、
でそうやって防御しようと思えばできます、
はい、
ただそこまでやれないこともあるんですよね、
まあ、いろんな状況の中 で、
そうです
そこまできっちりはできないと、
はい
はい、
要するにここから10人インフルエンザの人が続くよっていう状況がはっきり分かっていればそうやって備えもするんですけれども、はい、別に大した症状がない人がフラッと入ってきて、うん、ただの風邪かなと思って、まあ、念のため検査してみましょうかつってバッチリ出ました、はい、人の場合にはやっぱり慌てて手洗いするしかないんですけど、そういう感じケースが何回かあると自分の背中もざわざわっとくることあるんですね。
でもそうそう簡単に休むわけにもいかず、
はい、
患者さんたちは先生を頼ってくるわけですから。
ですからそういう時にもう前夜の予定はすべてキャンセルして、
はい、
うん、とにかく寝る。
あ、寝るんですか。
そうです。
ひたすら体力温存っていう、
はい、
そういう方法に出るわけですね。
そうです。
お薬飲んだりするんですか。
で、これは間に合わないなと思った時には、うん、タミフルの一方投与とかそういうのを自分でやることもあります。
へえ。
でやっぱり昔からの知恵で、
はい、
ネギ湯を飲んで寝ろっていうのを聞きます。
ネギ湯やっぱり効くんですか。
効きます。
ネギが体を温める作用があるということですか。
そうです。ネギ ネギ、ニラ、ニンニク、生姜、はい、いわゆる五辛のものと言われているものたちの辛み成分っていうのは、うん、一時的に体のエネルギー酸性を増加させて、うん、発汗を呼ぶんですね。
なるほど、うん、
それある意味でトックスにもなりますし、うん、発汗することで発熱予防にもなりますし、
はい、
うん、そういって体の防衛能力を上げてる間、うん、おとなしく寝てあげることで、うん、とにかくしのいでくれよって、あとは神様に祈るんです。
神様に祈るんですか？
そうです。
それは医者の神様ってのがいらっしゃるんですか？
いえ、神様は結局自分の心の中にいるんですけどね。
あ、そういう神様です ね、うん、自分の体をこう頼りに、
う
ん、
そうです。
頼み事をするには自分の体の中にするわけですね。
そうです、
うん、
で本当に体は病気と戦おうとしてくれるわけですよね、
はい、
そこで体力をよそに使っちゃうっていうのは、
うんうん、
これから買い物行くぞっていう時に財布の中身をごそっと抜かれるようなものなんですよ。
なるほど、
うん、ですから買い物に行く前に財布にしっかり入れておく、
うん、
それと同じで、あ、これから戦ってもらうためには余計な体力をとにかく使わないであげるっていうのがベストなんですね。
余計な体力は使わず、なおかつこうネギ油だったりこう発汗作用があるのを促すものを体に入れるとか、
そうです、
プラスアルファのことをして、
そうです、
備えるってことなんですね。 でもそれは内科としての、
はい、
病気だから、
はい、
ご自分で対処できるわけじゃないですか。
そうです、そうです。
これはですね、別の科だったらどうするんですか？やっぱりちゃんと違う科の先生のところに診察組むなんですか？
ね、基本的にそうやって自分でこねくり回せる範囲を超えてるなって判断したときは、
はい、
素直に行きます。
あ、でも何かってたくさん科がありますよね。
はいはいはいはい、はい。
白熊先生のところも、
はい、
内科と、あ、消化器内科が先ですよね、はい、そちらが専門だから、はい、消化器内科と内科、
はい、
やっぱり消化器に特化した部分と、はい、内科は、まあ、全般的に風邪気味かなとか、あとちょっとなんかこうお腹が痛いような調子が悪いような、うん、みたいな、うん、そういう時ってとりあえず内科って感じがありますよね。
ね、とりあえず内科って看板を掲げてる先生は一般的な症状はみんな見れるよっていう意味で内科って出してるんですよ、
はい、
でその中で自分は特にここの分野が得意だよっていうので、うん、呼吸器とか循環器とか、はい、そういうふうに食ってくるわけですよね、
うんうんうん、
それでやっぱり知っててほしいのはかかりつけの先生を持つことなんですよ。
うん、
とにかく内科って看板が出てるところで、
はい、
なおかつ自分の話が通じやすいなって思う先生を一人見つけておく。
なるほど、
うん、そういう人を頼りにして、うん、とりあえずいろんな症状をその先生にぶつけてみて、でその先生が得意な分野にたまたまマッチしたものであればその先生が手当てしてくれますし、
はい、
あ、それってちょっと僕の分野じゃないなっていうふうになればその先生の知ってる中でそれにマッチするような先生を紹介してくれますのでね。でその人の訴えがその人にとって当たり前のことなのか異常なことなのかを聞き分けてもらえるぐらいやっぱり仲良くなった先生が一人いるっていうのはとても大事なことなんですよ。
そっか、例えば、はい、同じ喉が痛いと言っても、はい、風邪の症状の喉の痛みっていう、はい、判断もあるし、はい、これはもしかしたら耳鼻咽喉科に行ってちゃんと見ていただいた方がいいかもしれないってことを日頃から仲良く接しているお医者様だったら判断がつくってことなんですね、は
い、そういうことです。
うん、
でただ喉が痛いって一言言ったとしても、
はい、
それが喉の奥なのか入り口の方なのか、うん、鼻の方にかかっているのかで扁桃腺が腫れてるのか喋るときに声がかすれるのか、
はい、
あとは痰が出てくるのか熱はあるのか、はい、そういったような条件が一つ一つ違ってくることによって、うん、やっぱりその対応が違ってくるわけですよね。
今いろんな症状の例を挙げてもらいましたが、はい、それは内科かもしくは耳鼻咽喉科だけじゃない可能性もあるんですか？
そうです、そうです。
例えば
喉 の手前側で痛いような時っていうのは舌の方が問題があることがありますし、
はい、
声がかすれるような場合にはその気管ってもっと奥の方、
あとは
鼻の上の方が詰まったような感じだと慢性副鼻腔炎ですとかね、はい、そういったような鼻の病気が絡んでる可能性がある、
うんうん
うん、で扁桃腺がコロンと腫れてるだけであれば抗生剤使って喉風邪でしょっていうこともできるんですけど、 そのあとはその症状も起きた時からずっと同じなのか、
はい、
2回3回かを見るたびにどんどん悪くなってるのか、
はい、
起きたけど次の日にはケロッと治ってるのか、それによってまたあの対応の仕方が違ってきますのでね。
そういう時間経過とともにどういうふうに変化してるかってことも、
はいはい、
あのかかりつけの先生だと見てあげられるってことなんですね。
そういうことです。
突然来て、
はい、
まあ、救急みたいな形で来ても分かりにくいとを日頃から接していることでその人の 体質的なことも含めてっていうことですか。
そういうことです。だからいつも胸痛い胸痛いって来る人、ただ、はい、いつもよりちょっと顔しかめ方違うなって思って心電図を取ってみると、
はい、
あ、これはやっぱり心臓の専門家に見なきゃいけないとかっていうことに気づいてあげられるかどうかっていうのが、はい、あのいわゆるかかりつけ医 の腕の見せ所なんですね。
じゃあやはりかかりつけ医の方が一人いることによって自分の生活自体がすごく安心ですよね。
そうです、そうです、うん、自分の体の異常をあのいつでも的確に見てもらえる人がいるのはとても大事なことなんです。
はい、
でとりあえずあの専門家にいきなりポンと飛び込めば何でも分かってもらえるだろうと思っても、さっき猫が言ってたように、
はい、
たまたま的外れの専門家に飛び交うと
そうです、ね、
あのまるっきりとんちんかんなことになっちゃうので、はい、だからいきなり専門家に飛び込む前にかかりつけの先生にかかってほしいっていうのがまずあの医者側としての第一番なんですよ。
そうなんですね。なんかこう何かひとたび起こったら、うん、大きな病院でね、ええ、専門の先生に見てもらえれば安心ってどっかで思ってるところがある、ええ、わけですよね、ええ、それは間違いなく確かに大きな病院の専門的なところで見ていただくというのはあるんですが、いきなりそこではなく、ええ、普段から町のお医者様と仲良く付き合っておくってことが大事なんですね。
自分の健康管理っていう意味では、うん、その通りなんです、
うんうん、
ただあの町のお医者さんをすっ飛ばしてても大きなところに必ず行かなきゃいない症状っていうのももちろんあります。
それは本当に本当の本当の救急的なことで、
あのやっぱり意識がない、
はい
ね、あとはあの本当に胸に突き刺さるほどの強い痛みが、うん、起きて5分以上持続してる、
はい、
うん、あとはあの実際に手足どれか4本のうち1本なりどれかの指が思ったように動かない、まっすぐ物を見てるつもりなのに目があの物が2つにずれてる、
はい、
うん、あとあのあいうえおって喋ってるつもりなのに
ろ
れつが回らない、
はい、
そういったような明らかに神経に関わるようなあの症状、もしくは心臓に関わるような症状、それを感じた時には迷わず救急車で、はい、あの救急センターかあの中央病院か、
はい、
あのすぐにあのきちんとした検査のできるところに飛び込んだ方がいいです、
う
ん、
なるほど。じゃあそういうところで救急的に応急処置をしていただいたりとかして、はい、その後に必要であれば自分のカルテが、はい、あのかかりつけ医から大きな病院に行くと、
そういうことです。
そういうことで全体の健康今までのことも分かってもらえるということ なんですね。
そういうことです、ね、
うん、
逆に言えばそういう糞病を争う症状がない場合には、うん、いきなり救急に来られても救急の先生たちも困っちゃうんですね。
そうですね、はい、なんかこうそれは救急じゃないでしょうっていう方が行くことによって、ね、はいはい、重篤な方の熱処置が遅れたりとか、そういうことにも関わりますもんね。
そういうことになるんですよ、
うんうん、そこはこうやっぱり今言った意識がないだったりとか、
はい、
もう胸が痛くて痛くてこれ明らかに心臓だろうというような時以外はできる限りかかりつけのお医者様に、
はいはい、まずあのそれで振り付けしてもらえると、はい、うん、あのみんなのところがうまく回るんですね。
そうするといろんな人が幸せになるかもしれないですね。
本当にそうなんですよ。
救急の先生方のお話を伺ったことがあるんですが、はい、やっぱりなんかあまりにも過酷で先生の方が倒れるんじゃないですかって思ったこともありますからね、
はいはい、実際に倒れてる先生いっぱいいます。
やはりその辺はこう上手に、
はい、
どっちにあのお医者様に行くのかっていうのを日頃から考えておいたり、
はい、
日頃からあのご自分のかかりつけに相談しておくっていうのが大事なんでしょうね。
そうです、そういうコミュニケーションが取れるお医者を一人しておく、
うんうん、
そして自分がこれが心配なんだけどどう思うって聞いて、うん、それは俺んとこでいいよっていう、うん、それは これそれぞれの疑いがあるからこの菅野先生に行った方がいいよっていう、うんうん、いやサジェストも必ずくれますのでね、はい、それを受けて動くのが 無駄もないですし的確になります、
うん、やはりあれですね、賢い患者の方がいいですね、そういうふうに。
そうですそうです。
そのために賢くしてくださる、気の合う、気の合うって変ですけど、波長が合う方がいろいろお話もしやすいでしょうから。
そうです。
そういう波長の合う先生をかかりつけに見つけておくと。
そういうことですね。
これからまだまだ寒さがぶり返してきたりっていうか、今も寒いんですけどね、ぶり返してきたり、大変なこともあると思いますので、皆さん体は休めて、
はい、
健康には気をつけて、
はい、
春を迎えましょう、
はい、
ということで、今日も月一白熊ということで、香川の消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。